கீர்த்தஷோ ஷிஹம் நனஹன் இசத்கரம் ஷிஹயோம் தாவிதனோஷி பெனியமின்ஜின் கிஷுன கொதோனி சீத்து ダビデが主に向かって歌ったもの。私の神主よ、あなたを酒どころとします。私を助け、追い迫る者から救ってください。獅子のように私の魂を餌食とする者から、誰も奪い返し助けてくれないのです。私の神主よ、もし私がこのようなことをしたのなら、私の手に不正があり、仲間に災いをこむらせ、敵をいたずらに見逃したなら、敵が私の魂に追い迫り追いつき、私の命を地に踏みにじり、私の誉れを尻に伏せさせても当然です。主よ、敵に対して怒りを持って立ち上がり、憤りを持って身を起こし、私に味方して奮い立ち、裁きを命じてください。諸国をあなたの周りに集わせ、彼らを越えて高い御座に再びついてください。主よ、諸国の民を裁いてください。主よ、裁きを行って宣言してください。お前は正しい、咎めるところはないと。あなたに逆らう者を災いに合わせて滅ぼし、あなたに従う者を固く立たせてください。心と腹渡を調べる方、神は正しくいます。心のまっすぐな人を救う方、神は私の盾、正しく裁く神、日ごとに憤りを表す神。立ち返らない者に向かっては剣を鋭くし、弓を引き絞って構え、殺戮の武器を備え、炎の矢を射かけられます。ご覧ください。彼らは悪を身ごもり、災いをはらみ、偽りを生むものです。落とし穴を掘り深くしています。仕掛けたその穴に自分が落ちますように。災いが頭上に帰り、不法な技が自分の頭に降りかかりますように。正しくいます主に私は感謝を捧げ、意図高き神、主の皆を褒め歌います。もう一箇所、エペソの信徒への手紙6章10節から20節であります。エペソの信徒への手紙6章10節から20節、最後に言う、主により頼み、その偉大な力によって強くなりなさい。悪魔の策略に対抗して立つことができるように、神の武具を身につけなさい。私たちの戦いは、血肉を相手にするものではなく、支配と権威、暗闇の世界の支配者、天にいる悪の諸霊を相手にするものなのです。だから邪悪な日によく抵抗し、すべてを成し遂げて、しっかりと立つことができるように、神の武具を身につけなさい。立って真理を帯として腰に締め、正義を胸当てとしてつけ、平和な福音を告げる準備を履物としなさい。なおその上に、信仰を盾として取りなさい。それによって、悪い者の放つ火の矢をことごとく消すことができるのです。また救いを兜としてかぶり、霊の剣に、すなわち神の言葉を取りなさい。どのような時にも霊に助けられて祈り願い求め、すべての聖なる者たちのために、 絶えず目を覚まして根気よく祈り続けなさい。また私が適切な言葉を用いて話し、福音の神秘を大胆に示すことができるように、私のためにも祈ってください。私はこの福音の使者として鎖につながれていますが、それでも語るべきことは大胆に話せるように祈ってください。今日は信仰を盾として取りなさい。16節の御言葉から恵みをいただきたいと願っております。もう一度読みますと、なおその上に信仰を盾として取りなさい。それによって悪い者の放つ火の矢をことごとく消すことができるのです。今まで見てきた神の武具と性格が少し違います。今までパウロが挙げておりました武具は、真理の帯腰にし、正義の胸当てを胸につけ、福音の備え、平和の福音の備えを履物としなさい。まあ、これは全部こう身につけるものですね。身につける。今度は少し性格が違います。そのようなものを身につけた上で、信仰の盾を取りなさい。盾を取りなさい。皆さん想像してみてください。まあ、真理の帯を締める、履物を履く、また正義の胸当てをつける。これは、それなりに、それをつけるということは、重いことでありますけれども、それをつけたまま、逃げることもできます。また、それをつけたまま、そこで座り込むこともあるでしょう。また、それをしっかりと身につけていくとですね、本当にもうそれは身についてですね、もう着るものの一部ですから、それを身につけていることが自分でも苦ではなく、また生まれつきそれを着て生まれてきたかのように、それを身につけるということもあろうと思います。まあ、こういう単位ですね、今まで見てきたのは。まあ、仕事に本当に打ち込んでいる人たちを見るとですね、その仕事に最初着いた時は、なんとなくその着ている服が身に合わなくてもですね、しばらくそれを着ていると、寝ている時もそれを着ているのかなと思うほどにですね、それが似合ってくるということはあると思います。まあ、ネクタイをつけてですね、ビシッと本当に仕事をしている人、それがこうしっかり身についている人はですね、寝てる時もこういう格好でですね、寝るのかと思うほど、それがこう板についてくるということはあると思います。反対に、今度は作業着を着てもですね、その作業着を着て、堂々と本当に、いるとですね、もういつでもその格好で、生活しているのかと思うほど身につくということはあると思います。今まで見てきた神の武具もですね、真理の帯をしっかりとこう締めてですね、正義の胸当てをつけて、平和の福音の備えを履いて、もうそれがしっかり身につけばですね、それをつけたまま生活することが本当に普通のようになってくる。自分でも、あるいは人から見ても、そういうことはあろうと思います。だけども今度は信仰の盾は違います。繊維を喪失したならば、これは取ることができないものです。この戦いにおいて、戦うという意志を失ったら、志を失った時には、そういうものは何の役にも立ちません。それはもう全て、行動した方が楽ですね。そういうものです。戦うときだけ、本当に。戦うときだけ必要なものです。こういう文具です。信仰の盾を取りなさい。私は改めて、まあ、すでに 30年以上クリスチャンになってから歩んでまいりましたが、クリスチャンというのは、あるいはこの信仰というものは喜ばしいはずのものだとどこかで考えてまいりました。喜ばしいはずのものだと、嬉しいはずのものだと。だけども改めて聖書に聞いてみますと、喜びなさいとあります。喜びなさい、これは自然にただなんとなく湧き起こってくるような喜びではない。信仰から自然に黙っていて湧き起こってくるような喜びではないことを改めて確認させられます。喜びなさい、これは本当にここにあるように、主により頼み、その偉大な力によって強くされて戦って私たちが勝ち取るべきもの、戦って与えられるべき喜びであります。前確認した通りです。クリスチャンは戦わないもののように戦うです。もし本当に真実な信仰の喜びを持って歩んでいる人がいたとしたならば、その人は私たちが見えないところでよく戦っている人です。その人の心には人間の目には見えませんが、しっかりと神の分が身につけられて、そしてその人が前に進んでいるとするならば、どんなに難しくても神様を仰ぎ続けているとするならば、その手には信仰の盾が取られています。しっかりと取られています。戦っています。人に戦っているぞと、そういうふうに示すこともしないし、またそういうことができるような戦いでもありません。でも戦っています。そして今日の信仰の盾は、これが本当に信仰がキリストと共に戦う戦いであること、すでにキリストが得られた勝利を信じてですね、キリストがもう獲得してくださった勝利を信じて、どこまでもそのキリストに従って歩んでいく、そのような戦い、そのような意志、志ですね。聖霊が私たちのうちに始めてくださった御業、まずそれは志から始まります。これを私たちが失った時には、この信仰の盾、この大切さ、わきまえることができません。だから今日のところで16節にこうあります。なおその上にとあります。なおその上に、いろいろこう語ってきました。真理の奥義、正義の胸当て、救いの備え、だけどなおその上にです。なおその上に、特別なものだということです。私たちが本当に目を覚まして、この盾を取らなければなりません。目を覚まして。ではこの信仰の盾とは何なのかということです。すでに信じている人に対して、わざわざ信仰の盾を取れと言ってるわけですね。信じてるわけです。このエフェソの信徒たちも信じてるわけです。イエス・キリストを信じてるわけです。イエス・キリストを使わされた唯一の神を信じてるわけです。だけどもあえて信仰の盾を取れとこう言ってるわけです。信仰があっても、その信仰によってその心を守っているかどうかは別の問題です。信仰があってもですね、イエス様と一緒に歩まれた弟子たちはしばしばイエス様からこう言われました。あなた方の信仰はどこにあるのか、こう言われました。あなた方の信仰はどこにあるのか。そのように言われた時 時のことを思い起こしてみると、こういう場面で言われました。その前のところから聖書を開いてみます。ルカによる福音書の8章の22からです。ある日のこと、イエスが弟子たちと一緒に船に乗り、湖の向こう岸に渡ろうと言われたので、船でした。渡っていくうちにイエスは眠ってしまわれた。突風が湖に吹き下ろしてきて、彼らは水をかぶり危なくなった。弟子たちは近寄ってイエスを起こし、先生、先生、溺れそうですと言った。イエスが起き上がって風と荒波とお叱りになると、静まって凪になった。イエスは、あなた方の信仰はどこにあるのかと言われた。弟子たちは恐れ驚いて、一体この方はどなたなのだろう。命じれば風も波も従うではないかと互いに言った。イエス様のことをですね、あなたは本当に永遠の命の言葉をお持ちですと。他の人が離れてもどうして私たちが離れられましょうかとついてきた者たちなんだけれども、イエス様が一緒にいるのに、船がもう沈みそうになったら、慌てて、もう恐れ、また慌てふためいているわけです。イエス様が一緒にいるのに、イエス様が一緒にいるということでは、静まることができなかったんですね。あなた方の信仰はどこにあるのか。また、信仰の薄い者たちよ、ともしばしば、イエス様から叱られました。だから、信仰があるということとですね、その信仰によって、私たちが自分の心を守って、イエス様と共に戦うべき戦いを戦っているかどうかは別の問題だということです。信仰があると言いながら、喜びを戦い取るべきなのに、まあ、すでにも与えられているものを受け取るだけなのに、あるいは信仰があるならば、感謝を持って本当に恐れるのではなくて、感謝を持って備えられているものを受け取るべきなのに、あるいは信仰があるならば、どのような時にも祈ったってどうなるんだなどとは言わないで、私の名によってあなた方は祈らなかったけれども、これからは祈りなさい、私が叶えてあげようと何度も何度もおっしゃってるんだから、イエス・キリストの名によって祈ったらよいものを、イエス・キリストの名によって祈るよりは、あちらの力ある人に頼ったり、あちらの力あるものにより頼んだり、あるいは助けてくれる人がいないと言って、そこでもう何もできないかのように行き詰まってしまったり、こういうところに私たちは常にこう陥ってしまうわけですね。だから信仰があるということとですね、信仰の盾を持って戦っているということは別のことだということです。もちろん信仰の盾というこのローマの兵隊の盾を思い浮かべていますが、これはかなり大きな盾です。その盾の後ろに行ったら、全部向こうから飛んでくる火の矢を全部受け止めるだけの盾ですから、小さな盾ではないんですね。小さな盾でこうやってですね、巧みにやって敵の火の矢を防ぐようなものではありません。その盾の後ろに隠れたら、どこから飛んでこようがその火の矢を受け止めることができるような盾です。確かにこのような信仰の盾を持ち歩くということは大変な体力が必要です。まあ、改めて真理の帯を締め、正義の胸当てをつけ、そして福音の備えを履き、まあこれよりももっと体力が必要ですね。家の中でくつろいで過ごすのから比べればですね、確かに福音の備えを履くことも、正義の胸当ても、真理の帯も、これはまた厄介なことでしょうが、さらに体力が必要です。偉大な力によって強められなさい。恵みによって本当に強められないと。この信仰の盾はですね、厄介です。信仰といって、そういうふうな仕方で信仰というものを持つということは、とても厄介です。でも、恵みに強められて今日の私があると言ったパウロはですね、 ちゃんとつけてるわけです。私たちが信仰の目を持ってみればですね、つけているわけです。そして持ってるわけです。だから今彼は鎖につながれていますが、語るべきことは大胆に語れるように祈ってください。こう求めているわけです。戦意を喪失していません。まあ人間的な言い方をすればですね、戦う意志を喪失していません。この戦いというのは、戦う意志を失うまでは負けていないんですね。戦いというのはスポーツと違いますから。戦う意志を喪失するまでは負けはありません。こういう戦いです。そして実際すでに勝利を得られたお方がいるんだったら、どんなに負けているように見えてもすでに勝利があるんです。この勝利を信ずることに、この戦いの本質があるんですから、このお方を信ずることに、このお方を信じることに、こういうお方を信じる信仰の盾です。とにかくこのお方を信じて、このお方のそばにいる、このお方の後ろに隠れる、このお方を避けどころとする、こういう戦いです。悪魔の策略に抵抗しとありますが、悪魔がですね、ガンガン打ちつけることだけするわけではないんですね。悪魔が放つ火の矢は、あらゆる火の矢を放つわけです。あらゆる火の矢、本当に気持ちをくじくような火の矢もあるでしょうし、押しつぶすような火の矢もあるでしょうし、でも優しくですね、今戦うことをやめたらもっと楽になるぞとかですね、いやこっちの方がいいぞとかですね、光の天使にさえ自らを偽る者の放つ火の矢ですから、何が飛んでくるか分かりません。こういう戦いです。イエス様ご自身もあの悪魔から誘惑を受けた時、それを全部退けたので、しばらくの間は離れたとありますが、また戻ってきて、いろいろ常に最後の最後まで誘惑し続けたでしょう。その悪魔の誘惑を退けた時にですね、悪魔は聖書の言葉を用いるんです。聖書の言葉、あるいは神の子なんだから、この石をパンに変えたらどうだ、こう語ります。優しく、またとても耳にそうかなと思えるように、一番苦しい時ですから。また聖書の言葉をはっきりと用いますね。その時も、神があなたのために天使たちに命じると、あなたの足が石に打ち当たることのないように、天使たちは手であなたを支えると書いてあるではないかと、だから飛び降りなさい、こう教えるわけです。これは本当に神様から聞こえた声のように聞こえます。これこそ聖霊の声のように聞こえます。だけどもイエス様は、あなたの神である主を試してはならない。本当の神の声を知っているから、違う声だなと見分けます。こういう戦いです。イエス様とのですね、交わりがしっかりしていないと、いつでもその火の矢が私たちに刺さってくる。そしてまたその火の矢によって、燃えなくてもいい火が燃え上がってくる。こういう戦いです。もう一つのことを見てまいりましょう。それによって悪いものの放つ火の矢をことごとく消すことができるのですとあります。悪いものの放つ火の矢をことごとく、ことごとくとありますね。ことごとく、どんな火の矢でも消すことができるのです。この消すという言葉に注目してください。避けるではないです。避けるではないです。あるいはかわすではないです。 飛んできて、これをしっかりとこう受け止めるわけです。これは受け止めるわけです。避けきれません。どこから飛んでくるかわからないし、雨のように飛んでくるかもしれないし、でもそれを受け止める。そしてこの盾によって消すということです。決してそれは燃え上がらないということです。私たちが本当に信仰によって唯一の神と、そして神が使わされたイエス・キリストを信仰によって本当に知るならば、全部消えるということです。このお方のもとに私たちが酒どころを得て、その身をしっかりと避けているなら、どんな火矢が飛んできてですね、思いがけない火矢が来ても、全部この火は消えるということです。燃え上がることがないということです。あげればキリがありませんけれども、その火矢を受け止めながら、それを消しつつ歩むのが信仰生活。こう見るとまた聖書の味わいが違うと思います。恐れがあります。だけどもイエス・キリストの言葉を本当に私たちが改めて聞くことができるならば、あなた方の髪の毛までも一本残らず数えられている。恐れるな、あなた方はたくさんのスズメよりもはるかに勝っている。こういうことです。こういう言葉をですね、本当に聞くことができるならです。かつて福音を聞きながら、荒れ野で滅びた者たちのことを聖書は語ります。福音を聞いたのに、約束の土地へと、本当にあなた方に、約束の土地があなた方に与えられるんだと、そこにおいて空の星のように、また地の砂のように、あなたを祝福して子孫を増し加えて、そしてあなた方はあらゆる民の祝福の源となると福音を聞いたのに、でも荒れ野で滅びた者たちのことを聖書は語ります。荒れ野で死に至った場所、約束の場所まで行けなかった者たち、なぜか、聞いたのになぜ役に立たなかったか、聖書はこう語ります。信仰によって、福音を聞いたのに信仰によってその言葉に結びつくことがなかったからです。信仰です。本当に信仰です。だから聞いた言葉、主が示してくださったこと、これに信仰によって結びつくことがなかったからです。こうありますね。あなた方の髪の毛まで一本残らず数えられているんだから恐れるなと福音は語りますが、これに私たちが信仰によってしっかりと結びつかなければ燃え上がります。恐れは私たちの心の中で燃え上がります。あるいは何事も思い煩ってはならないと主が命ぜられましたけれども、私たちが信仰によって、誰がそのように命じたのか、命じたお方を仰いで信仰によってその言葉にしっかり結びつかなければ、思い煩いは止められません。また誰も助けてくれないのです。詩編の7編はそう語ってましたね。誰も助けてくれないのです。そう言いながら、この詩編の7編で祈る人物は主に対して祈っています。あなたが私の酒どころ。なぜうなだれるのか、神を待ち望めであります。そのようにして信仰の盾を取ります。そのようにして私たちが信仰によって神様の懐に身を避けるなら、これは非常に具体的なことです。人の心は言葉によって養われもし、また導かれもし、誤りもします。私たちが本当に導かれる言葉に導かれ、養われるべき言葉に養われ、守られるべき言葉に守られ、そしてそれだけではなくて、それを語られたお方とその言葉を通してですね、しっかりと結びつくならば守られます。こういう信仰の盾です。最後に詩編の62編の9節の御言葉を読んで終わります。 詩編62編の9節の御言葉。民よ、どのような時にも神に信頼し、御前に心を注ぎ出せ。神は私たちの酒どころ。神が私たちの酒どころ。神が私たちの盾。信仰の盾。まさしく、神様こそ私たちの盾。そのお方に身を避けることが信仰の盾を取ることです。お祈りいたしましょう。どのような時にもあなたに信頼し、心を注ぎ出す信仰を私たちにますます豊かにお授けください。からし種のような信仰さえ失ってしまわないように、どうかお守りください。あなたからどこに信仰があるのかと叱られても、そのことを何の気にも留めないほど、私たちがこの世に捉えられて、あなたのことがわからなくなってしまわないようにしてください。願わくは信仰によって強めて、いつも喜び、どんなことにも感謝し、絶えず祈ることができるように、祈りを通してますますあなたの偉大な御業を見ることができるように、御言葉を通してますますあなたの偉大な栄光を見て、望みを新たにすることができるようにさせてください。御手に委ね、主イエスの御名によってお祈りいたします。アーメン。お座りいただいたままで、賛美歌206番の1節、2節、3節をもって主を賛美いたしましょう。聖餐式を執り行います。